EV ってバカでかい電池積んでるんですけど、エンジン車みたいにバッテリー上がります。そして分鎮化します。高性能 EV から2トンの巨大分鎮へと早変わりするんです。動けないどころかトランクすら開かない。空港にやっと着いたのにスーツケースが出せない緊急事態。おー、
こんにちは、アンディです。ヨーロッパから無事帰国したんですよ。はい、家帰ってきました。冒頭でもね、ご覧いただいたようにね、ちょっとトラブル見舞われまして、ドイツでね、レンタカーとして借りていたヒョンデの EV アイオニック6です。ね、他の動画でもね、お伝えしていた通り、連日ね、180キロ時速ね、もうアウトバーンは疾走。いやー、素晴らしい体験だったんですけど、そのレンタカーをね、返却する前にフランクフルト空港の車寄せにね、止めてちょっと電話してたんですよ。そしたらね、突然ね、なんかビープ音が鳴ったんです。ビーって言ったんですよ。そしたらね、なんかね、画面がね、消えたんですよ。で、車の全ての機能が停止。もうね、何してもうんともすんとも言わないんですよ。でね、このね、動画でね、こうやってもうね、なんかこうやってね、あちこちリモコンやっても何もこうならないし、もう、で、電源オンってやっても、なんか、ついては消え、ついては消えって感じで、もうね、何にもできない。でね、空港に来るまでで、その走行用の 800V のね、その走るためのバッテリーは、残りね、35% ぐらいあったんですよ。でもね、多分ね、システム動かしてる 12V の方のちっちゃいバッテリーがいっちゃったんでしょうね。でね、この日はね、空港まで300キロぐらい運転、すごいね、長距離もうガンガン走りまくってきて空港に着いたっていう感じだったんで、ね、車にはね、DC-DC コンバッターって言って、その 800V のそのね、電源から12V にね、落として、それで充電するっていう、エンジン車のオルタネーターみたいなね、役割をするやつが乗ってるはずなんで、十分ね、充電されてていいと思うんだけど、ダメでしたね。まあね、レンタカーね、借りた車がね、5万キロぐらい走ってるね、なかなかこう、ある程度ね、こう、使用感のあるね、アイオニック6だったところもあって、ちょっとね、12V バッテリー下手ってきてたのかなっていう気はしますね。そんなわけでね、高性能 EV ですけど、12V 電池ね、バッテリーが切れちゃうとね、もう分鎮化ですよ。何にもできない。ほんとね、重さ2トンの巨大分鎮ですよ。何にもできないです。ほんと、動けないし、何が困るってもうね、電子ロックなんですよ。だからね、トランクも開かないの。後ろ行ってトランクのこのボタン押しても開かないし、で、もちろんね、ここにおるね、彼ね、これ長押ししてガチャっていうのも開かないし、でね、空港に来てるわけですよ。で、帰国便のね、ルフトハンザの出発まであと1時間半なんですよ。でね、荷物を預けるまであと30分以内に預けないと荷物預けられないみたいな状況の中で、スーツケース出せないんだ。もうどうしようと思って、で、ネットで調べたら、なんかね、後ろの座席の横のところね、座席の座面の下の横のところに、こうドア開けてガチャって下のところに、なんか小さなね、このくらいの蓋があって、これをペコって剥がすと、その中にこうね、手入れられるんですよ。指が入るの。その中に、なんかね、ワイヤーがあって、それをね、うんって引っ張ると、トランクが手動で開くっていうのを見つけて、やりましたよ。で、トランク手動で開けて、スーツケース取り出して、で、もうね、そのまま車は放置。もう、フランクフルト空港の、車寄せに放置して、チェックインカウンター行って、で、なんとかね、飛行機間に合って、で、帰国便に乗るもうそのね、搭乗ゲートのところまで行って、そこでレンタカー会社にもう慌てて電話して、連絡して、もうどうにもなんないから車あそこの車屋さんのとこに放置してきたからっていう話をしたら、うん、分かった、状況は分かったから取りに行くからって言って、でね、それでまあ、はあ、よかったって。で、車の鍵はどこにあるんだって言うから、もう車の鍵は車の中に置いてあるよ、だって誰もあんな車動かせないもんって言ったら、うん、分かった分かったって言って、それでね、うん、まあとりあえず大丈夫だからって、気をつけて帰れよって言われて、ほっとして搭乗で帰ってきたっていう感じですね。いやー、EV でもバッテリー上がりありますよ。上がるとね、巨大分鎮になりますから、ほんとね、思った以上に何もできない。 12V バッテリーなめたらいかんなっていう話ですね。僕もね、帰ってきて自分の車の 12V バッテリーどうなんの、バッテリー上がっちゃったらどうなんのっていうのを調べました。本当にあの EV 乗ってる皆さん、 12V バッテリーなめたらいかんですよ。そんなわけですね、今回は、はい、ヨーロッパで見てきたいろいろ EV 事情、ドイツを中心にね、いろいろお話ししていきたいなと思います。あとね、動画でね、上げられてなかった素材とかね、いろいろあるので、ぜひご覧いただけたらと思います。すげえいっぱい EV いたぞ、ヨーロッパ EV 諦めたとか、ヨーロッパは EV やめてハイブリッドだと、みんな EV めちゃくちゃ乗ってるよ、そのインフラ整備もめちゃくちゃ進んでるよっていうお話をします。
楽しいね、トミカパーキングみたいだね。
今180キロで走ってますけど、なんか全く怖さないですね。すごいな、さっきね、瞬間的に190キロぐらい出たんですけど、今188。おー、190出ましたね。わー、早いね。でも前に行ったベンツに全然落ちかないんだよね。190に慣れちゃうと170キロがゆっくり感じるっていうね、ちょっと頭おかしいですね。はい、まあ150、60キロぐらいで、はい、行きたいと思います。この蓋が開いてた、よくあれ、僕も閉め忘れんで。ね、車が安定してるってのもあるし、なんか踏んだら踏んだだけスピード出ちゃうってのもあるし、ね、道も広くてね、とっても快適だしっていうのはありますね。今普通にのんびり走ってる感じだけど170キロです。いや、昔ね、こっちに住んでてね、アウトバーンすっ飛ばしてね、 BM の3シリーズとかでね、仕事で吹っ飛ばしてあちこち行くって時はね、なんかもう160超えるともうエンジン音がすごくてグワー言っててね、なんかそのイメージなんですけどね、やっぱ電気自動車になってからね、150、60キロ出しても全然音が変わらないんですよね。ちょっとね、風切り音がね、ちょっと大きいかなぐらいな感じで、この感じは不思議ですよね。やっぱ何度体験してもね、スピードがどれだけ上がっていってもね、全くこの息苦しさというか、なんか車が辛そうにしてる感じがないんですよね。エンジンがグワーンってね、なんかこう高鳴って感じもないしね。この辺りはものすごいたくさん風車があるんですよね。ね、再生可能エネルギー 60% の国を感じますよね。隙あらば風を捕まえて発電してやろうという、すごい数の風車ですね。視界に入るだけで20本ぐらい立ってる。
メッサーシュミットがあるじゃん。
はい、帰り道、アウトスタートからの帰り道、充電中です。はい、こんな感じ。奥にはベンツ EQS がいて、こっちはフォルクスワーゲン、オランダから来てる人、なんか自転車乗っけてるけど。で、ここスーパーチャージャーと一緒になってんだね。で、このハイパーネッツっていうね、この全国にある、これがずらーっとこう並んでて、これがね、300kW ですよ。CCS。早いんだなぁ。そしてクレジットカードでペッと払いましたけど、今、現時点で、733V で 262A、192kW で絶賛充電中という感じですね。12.3% から始まってて、そして今 22% までってことで、これからもうちょい上がってくると 200kW 超えてくんじゃないかな。うん、快適。 そしてみんなこれだけの人がいてどこに行ったかっていうと、あそこのショコラーデンハウスっていうコーヒーとスイーツが食べれるお店にみんな吸い込まれていきましたね。うん、僕もコーヒー買ってこようかな。はい。お、200キロワット超えるかな？なんていう、そんな感じ。快適ですね。あ、200超えましたね。素晴らしい。お、227キロワット。すごいね。754ボルト、302アンペア。うわー、めっちゃ速いな。すごい。これは快適。おー、すごい。なんかめっちゃおしゃれなチョコ屋さんだった。うわー、すごい、素敵。すごい。なんかめっちゃおしゃれなチョコレートのカフェだった。すごい、チョコ屋さん。そしてここでコーヒーをゲット。いや、テスラのスーパーチャージャーと充電器とか置いとくとさ、やっぱり EV に乗っているそういう層の人たち、ある程度お金持ってる人たちとかさ、やっぱそういう人が集まるよっていう、なんかそういう経済が回ってる気がするよね。スーパーチャージャーもめっちゃにぎわってるな。ね、そしてこの 300kW の充電器もこんだけ人がいるし、スーパーチャージャーすげえ人だ、すげえにぎわってる。わあ、すごいね。さて、コーヒー飲んでなんかのんびりしてたらあっという間に 80% になっちゃいました。はい、残り126キロぐらいかな。はい、うん、こんな感じですね。帰りたいと思います。はい、よし。はい、じゃあ止めましょう。はいね、アインファシュネラーデンって書いてありますね。シンプルファスト、シンプルで早い充電って意味ですかね。はい、アクティブがこれですね。はい、んで、はい、でこれで終わりますって言ってね。でカードを、あ、ラーデンビアードベーエンデってなってましたね。はい、充電が終わってるよ、終わりますよって言ってますね。おお、すごい、グラフも出んだ、かっこいい。楽しいね、トミカパーキングみたいなね。お、これはフォルクスワーゲンのエネルギーの会社エリーですね。パワードバイエリーって書いてあるね。このエリーの充電器がこんなとこにありますね。さすがだな。おー、ちょっと写真撮っとこう。やっぱさ、 AC でさね、ベヒェストロム 22kW って書いてあるから、やっぱすごいな。日本のなんか4キロ6キロとか嘘みたいですね。このね、やっぱね、3層で400ボルト取れるとやっぱ違うよな。出せる出力が全然違いますねっていうのはあるな。みんな充電してますね。これが普通の遅い方かな。でこっちがめっちゃ速い方。すげえ、400kW、 速いね。すごいっすね。はい、皆さんたくさん充電してますね。はい、おお、ほとんどいっぱいだ。めっちゃ混んでる。すげえ、いっぱいだな。メッサーシュミットがあるじゃん。
ここまでですね、ね、アウトバーンぶっ飛ばしてる動画とかね、あとは実際のね、充電器どんな様子なのとかね、充電ステーションの様子、テスラのスーパーチャージャーの数半端ないですよね。ブオー並んでてね、あんなのとかね、ちょっとご覧いただきましたけれども、今のね、ドイツの現状っていうのを見ていくとですね、ドイツまずね、その電気自動車の普及率って言った時に、フローっていう考え方、ストックっていう考え方があります。フローっていうのはその新車販売で、要するにそのドイツのね、乗用車の保有台数がね、だいたい4800万台とか言われるんですけど、そこに毎年供給されていくその新車販売のその中で電気自動車の占める割合っていうのを、それをね、フローっていう言い方よくしますけど、そっ ち側だとですね、補助金が終了してそれでちょっと落ちてきたぞって言われていたんですけど、とはいえですね、2025年にそこの電気自動車のシェアがまた拡大してきて、でこれはそのね、前年比でプラス 40% ぐらいで、また電気自動車のねシェアが伸びてきてるよっていう話ですね。でこれは補助金なしでこの流れになってきてるので、これがねどこまで持続するかなっていうのは言われていると。で一方でストックっていうところでいくとね、あの2022年ぐらいから電気自動車がどんどんこう普及してきて、それが積み重なってどのぐらいになるのっていう話なんですけど、ここのところはですね、ストックのところをその2030年までに1500万台にしたいよっていう狙いがドイツ政府としてはあるんだけど、で今後ですね、数年は毎年100万台以上ぐらいっていうところで増加させていかなきゃいけないんだけれども、ちょっとね補助金やめたところでそこの伸びが鈍ってしまったんで、1500万台2030年までに達成できるかっていうところは今大きな、なんていうかな、まあ議論になっているところではあると。でもとはいえですね、その街中を走っているところの体感でいくとですね、結構電気自動車いるぞっていう感じ。だからなんだろう、日本で輸入車を見る割合ぐらいの感覚で電気自動車走ってるなっていう感じはありますね。で実際に僕がね、今回その取材に行ってきたハノーバーメッセっていうですね、その産業界の展示会ですね、非常に大きなやつですね、それの駐車場をねザザーっと眺めてるとですね、結構電気自動車いるんですよ。今ねちょっと写真見せながらお話しますけど、これね写真ちょうど BYD が写ってますけど、これのナンバープレートの一番最後のところに E ってついてるの分かります？これね、 E がついてるやつが電気自動車として登録されてますっていうのが、この E ってついてるんですね。これ BYD ですよ。でね、中国車も結構いるんだ。なんで中国車とあと電気自動車の普及率みたいなところでちょっといくつか写真見ていきたいんですけど、でちなみにこのハノーバーメッセっていうのはすごく、ある意味象徴的にこの辺のね、定点観測するの面白いなっていうのがあって、実はドイツの乗用車の販売のうち3分の2がですね、法人需要だっていうのをよく言われるんですね。3分の1が個人がお金を出して買ってる車。そして3分の2の部分が、その法人が所有者として買う車だ。っていうのをよく言われます。で法人のその新車の3分の2が法人っていうのはですね、もちろんその会社が所有者として買ってて、その営業者として買ってるやつもあると。あとは会社にですね、ドイツの会社だと例えば営業職として雇われる場合、じゃああなたのその法人のその仕事の車としてこの新車1台こうやってあげますよっていうのが、それがお給料の一部として、なんかね、じゃあこのポジションでこれで仕事してもらうからには、じゃあ BM の5シリーズ渡しますからって言って、それがある意味ですね、お給料のそのパッケージの一部になってるみたいなのってのは結構あったりするんですよね。あとは管理職なんかもそうですね。ドイツで部長以上のクラスの方とかだと、じゃあベンツのね C クラスつけましょうとか、じゃあもうちょい上だと、じゃあベンツの E クラスつけますよとかね、なんかそういうのはあったりします。ディエンストバーゲンっていうね、カンパニーカーっていうやつでね、そのホワイトカラーの一部の職業の人たちなんていうのは、そういう車の持ち方をしている人たちも結構いるよっていうのがありますね。あと思った以上に、そのドイツとかヨーロッパだと個人事業主の方もいらっしゃって、でそういう人はもう自分の会社名義で買ってらっしゃるっていう人も意外と多いですね。あとはその会社がリースでまとめてこう買って仕入れてるっていう、その車を個人が銀行経由とかでリースで持ってるっていうケースも多いですし、なんていう形でですね、実際に車が売れていくときに、ドイツの場合は3分の2ぐらいがその法人契約に、要するに法人として買われてるよっていうのは結構ありますね。でね、そのこの展示会のこのハノーバーメッセの会場なんてのは、まさしくその所有者として個人が運転してきてるっていうね、所有者っていうところもあるんで、ある意味その新車販売で売られてる車の比率がすごく高いところっていうところでいくと、まあ電気自動車等々が多く止まってる駐車場とも言えるかもしれないっていう要素はあると。 という感じですね。でもね、それを差し引いたとしてもね、結構な数の電気自動車止まってる。まずはやっぱね、テスラが圧倒的に多い。すごい多い。ね、これ象徴的な写真だけども、ね、テスラが止まってて、で、左横に止まってるのがこれ MG ですよ。ね。この MG は、MG って言ってもイギリスじゃなくてですね、これね、中国ですね。中国の今、傘下に入っている、MG のこれは ZS ってやつですね。これあのハイブリッドの車ですよね。あの中国のね SAIC の傘下にいる会社ですね。MG ブランドね。イギリスなんか行くとね、これの EV がめちゃくちゃ走ってるんですよね。あとはね、次のやつだとこれなんかだと今度セアトのね、かつてのエンジン車プラスEV のクプラだよね。これが並んでるっていうね。この辺もまた面白いところですよね。フォルクスワーゲン傘下のスペインのブランドセアトの電気自動車の専業ブランドとしてのクプラですね。このクプラがまた売れてんだな。結構アウトバーンで見かけましたね。そしてその隣だね。こっち側。これシコダですね。これもシコダの EV ですね。これね。うん、シコダはあのフォルクスワーゲングループのそのチェコの会社ですね。これもまたね、あのナンバープレート最後 E になってるんで、これもね、電気自動車ですね。なんていう感じで、結構な数があると。で、これなんか見ていくと、ね、一番左がボルボの EX30 ですね。これね、オランダから来てるんで、黄色いナンバープレートついてますね、この人ね。で、その隣がこれ、日産のカシュカイ、キャシュカイっていうやつですね。これ、日本だとエクストレイルですよね。うん。これはね、おそらく、E パワーなのかな。ね、っていう感じなんだと思います。で、その隣ね、フォルクスワーゲンの ID3 かな、これね。これも電気自動車ですよね。で、隣エンジン車の BM がいて、で、奥にヒョンデがいるけど、このヒョンデのこれバイロンかな。これはエンジン車ですよね、多分ね。うん。あとね、中国車多いなってところで見ていくと、これだよね。このシャオペン。止まってた、普通に。これ G6 ってやつかな、シャオペンのね。これも結構、こうでかいやつだよね。これも電気自動車ですね。EV ですね。M のね、バッジがついてるんで、これね、ミュンヘンからね、車ぶっ飛ばして、500キロ以上走ってきたっていう感じでしょうね。うん。で、隣のこのシュコダは、これはエンジンのやつかな。で、その奥の BM はこれ EV だと思いますね。うん。なんていうので、で、また次の1枚が、これはもう電気自動車、ね、2台並んで止まってたやつですね。この左側が BYD。ですね。そしてテスラという感じだな。だからね、なんかね、こんな感じなんですよ。そしてこれは BYD がいましたね。これこの BYD はこれはハイブリッドの方の BYD ですね。電気自動車じゃない方ですね。ナンバーが E がついてないんでね。うん、これあれですね、航続距離1000キロって言ってるね、あの BYD のね、超優秀なハイブリッドが乗ってるやつというやつですね。こんな感じでね、中国車も結構いるんですよっていうのがね、今のドイツの状況という感じですね。あとね、この前に、その前にヨーロッパ行った時にちょっとミラノの街で撮った写真なんかも合わせて見てみると、これね、中国車普通に路肩止まってましたね。車の中ね、あの街の中ね。これね、中国のリーク&コーってやつですね。うん、ね、中国車普通に、イタリアね、結構中国車多いんですよ。ね。あと、これなんかもそうですよね。これ、ロータスね。これ、ロータスの、これは、イタリアの、これ、ロータスのなんていう車だっけ。ね、エレトレか。ですね。これ、バッテリーの EV ですね。これ、めっちゃ速いやつね。あとね、これがね、面白いやつ。これね、DR ってやつ。これ日本で知ってる人意外といないんじゃないかなと思うんだけど、これね、 DR オートモービルズっていうね、イタリアの新興企業なんですよ。イタリアのめっちゃ新しい自動車メーカーなんですけど、でこれ DR5.0 っていう結構ハイエンドの方なんだけど、これね、イタリアに本社がある DR ってブランドなんだけど、中身はね、中国のチェリーなんですよ、これね。要するに中国のチェリーのバッジを変えてイタリア車として偽装してるみたいな感じなんですよね。で、これはね、エンジン車です、普通に。で、最近はハイブリッドとかもある、なんですよね。 なんでこの DR オートモーティビルっていう会社がもうそもそもチェリーとかあとは BAIC とかその中国メーカーの車とか部品を持ってきてイタリアで組み立てて中国製の車をイタリア車として誤認させてるぞみたいにしてですね、あの当局からこれ調査受けたりとかしたそんな経緯がある車でもあったりします。なんで中身中国車なんだけどなんちゃってイタリア車みたいなね、この辺結構横行してたりするんですよね、なんていうのがあります。あとね、先日の動画にですね、コメントいただいて、せっかくヨーロッパにいるんだからパリのタクシー見きゃらっていうコメントくださった方いたんですよね。ね、パリのタクシーはトヨタのハイブリッドを選んでるね、まともな車を選んだんだよな、お前の推してる EV なんかとは違うんだよみたいな趣旨の書き込みいただいたんですけど、あのね、ヨーロッパのタクシーってずっとねトヨタのハイブリッドって感じだったんですよ。もう本当にね、カローラのワゴン、あとはプリウス、もうすごい、もうねどこ見てもタクシーって言えばトヨタ、ウーバーといえばトヨタって感じだったんだけど、最近ねその牙城がねちょっとね崩れつつあるんですよね。それがねこれキアです。キアのね EV がトヨタのハイブリッドの市場をこう取ってこうとしてるっていうね、そんな事情なんかもあったりしますね。なのでね、トヨタのハイブリッドがタクシーで選ばれてるんだよっていうのは今までそうだったっていう話で、これからはどうなっていくのっていうところでいくと、実はヨーロッパの街中ってその都市の中心部に本当に排気ガスを出さない車、電気自動車じゃないと入っちゃいけませんっていう街も出てきてあるんですよね。アムステルダムとかもそうだし、スウェーデンとかもね、ストックホルムとかもそうだと思うんだよね確かね、なんていうのもあったりするので、そういうところに関してはもう今までみたいにトヨタのハイブリッドのあのタクシーって売れないよっていう状況もこれから出てくるんですよ。でそこに対して自治体がね、実際にその補助金配ってタクシーを電動化しようっていうのをやってる街なんかも増えてきてると。じゃあそういう市場に対して日本メーカー売る玉があるのかって言ったら、うーんってなってるところを韓国系のねキアなんかが来てこんな感じで市場を取っていくなんていうね、そんな状況も発生してますということもあるんですよね。はい、うん、そんな感じでね、ちょっとねつまみ食い的にザザザっとヨーロッパでね見てきたものとかね、いろんなものをちょっとね軽くお話しするという、まあ、雑談会的なものになりましたけど、次回ですね、来週おそらく月曜日火曜日ぐらいには出せるかなと思うんですけど、全固体電池第2弾の動画出ます。全固体電池ね、液系のバッテリーでも性能も十分追いついてるし、そもそもさ電池の問題じゃなくてソフトウェア AI の時代になってるじゃないっていうのを前回お話したんですけど、今回ね全固体電池のもう一個の落とし穴について語ります。それ何かって言ったら、全固体電池を搭載する車、日産、トヨタ、ホンダ、みんな頑張ってるよね全固体電池ね、それが乗ってる車、中古車市場でリセールがガタ落ちっていう、そんな状況になるかもしれませんというところのですねお話を詳しくします。その動画また次回出ますので、ぜひご覧いただければと思います。